皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月27日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はポツダム宣言を読むです。安保法制の審議が始まりましたが、なんかもう政府の言ってることも言ってることもわけわかんなくてですね、なんか安倍首相もポツダム宣言をちゃんと読んだことがない、それから磯崎っていう首相補佐官もですね、それが一つ一つ全部正しいわけではない、まあ、そんなことを言いますもんでですね、ではその今日はここでポツダム宣言読んでみたいと思います。昨年公開されました昭和天皇実録のですね、昭和20年7月27日のところにですね、ポツダム宣言が出ております。7月27日金曜日、この日午前6時、サンフランシスコよりのラジオ放送により、外務省は、米、英、シ、シナのことですね、三国宣言、ポツダム宣言の全文を入手する。宣言は左の通り。1945年7月26日、ポツダムにおいて、1. 我ら合衆国大統領、中華民国政府主席及びグレートブリテン国総理大臣は、我らの数億の国民を代表し、協議の上、日本国に対して今時の戦争を終結するの機会を与えることに意見一致せり。2. 合衆国 A 帝国及び中華民国の巨大なる陸海空軍は、西方より、西の方ですね、自国の陸軍及び空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し最後的打撃を加えるの体制を整えたり、右軍事力は日本国が抵抗を終始する、終わるとことですね、するに至るまで同国に対し戦争を遂行するの一切の連合国の決意により支持せられ、かつ鼓舞せられおるものなり。3. 決起せる世界の自由なる人民の力に対するドイツ国の無益かつ無意義なる抵抗の結果は、日本国国民に対する洗礼を極めて明白に示すものなり、現在日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用せられたる場合において、全ドイツ国人民の土地、産業及び生活様式を必然的に荒廃に帰せんとせしめたる力に比し、計り知れざるほどさらに強大なるものなり、我らの決意に支持せらる我らの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全なる壊滅を意味すべく、また同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すべし。4. 無分別なる打算により日本帝国を滅亡の淵に陥れたるわがままなる軍国主義的助言者により、日本国が引き続き討御せらるべきか、または理性の経路を日本国が踏むべきかを日本国が決定すべき時期は到来せり。5. 我らの条件は左のごとし、我らは右条件より離脱することなかるべし、右に代わる条件存在せず、我らは遅延を認むるを得ず。6. 我らは無責任なる軍国主義が世界より駆逐せられるに至るまでは、平和安全及び正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるをもって、日本国国民を欺瞞し、これをして世界征服の挙にいずるの加護、間違いですね、を犯さしめたる者の権力及び勢力は永久に除去せられざるべからず。7. 右のごとき新秩序が建設せられ、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証あるに至るまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、我らのここに支持する基本的目的の達成を確保するため、占領せらるべし。8. 回路宣言の条項は履行せらるべく、また日本国の主権は、本土、北海道、九州及び四国並びに我らが決定する小島、小さい島に極限せらるべし。9. 日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的の生産を営むの機会を得しめられるべし。 10、我らは日本人を民族として奴隷化せんとせし、奴隷化せんとし、または国民として滅亡せしめんとするの意図を有する、有するものにあらざるも、我らの不良を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加えらるべし、日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を、除去すべし、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし。11、日本国はその経済を支持し、かつ公正なる実物賠償の取り立てを可能ならしむるが、ごとき産業を維持することを許さるべし。ただし日本国をして戦争のため再軍備をなすことを得しむるがごとき産業は、その限りにあらず、民意目的のため原料の入手、その支配とはこれを区別す、を許さるべし。日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるべし。12、前期諸目的が達成せられ、かつ日本国国民の自由に表明する意思に従い、平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が樹立せられるにおいては、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収せらるべし。13、我らは日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意につき適当かつ十分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す。右以外の日本国の選択は迅速かつ完全なる壊滅あるのみとす。これがですね、ポツダム宣言なんですね。読んでないという首相もいるんですが、まあちゃんとこれだけのことでありましたから、読むのはそんなに難しくないんじゃないかなと。まあこう思うわけでありますが、で、このポツダム宣言、最初ですね、ロシアとの間で平行線やってましたんで、無視しちゃうんですね。まあその間に原爆も落とされて、まあ大変なことになります。で、引き続いてですね、8月14日です。8月14日にいよいよ、この、最終的にポツダム宣言をそのまま受け入れるか、あるいはなんかそれに対する変更をですね、要請するか、もう一回その会議が開かれるわけですね。午前会議が開かれます。で、結局ですね、このまま戦争、ポツダム宣言を受け入れ、無条件降伏をして、戦争を終わりにするかどうか、会議がまとまりません。それで、最終的にですね、天皇自らにですね、意思が問われるわけですね。無条件降伏受諾、無条件にこのポツダム宣言を受諾するかどうかですね。で、この昭和天皇実録8月14日のところにこう書いてあります。3名の意見、言上後、天皇は国内外の現状、非我、国力、戦力から判断して、自ら戦争終結を決意したものにして、変わりはないこと。我が国体については、外相の、外務大臣ですね、の見解通り先方も認めていると解釈すること。敵の保障占領には一抹の不安なしとしないが、戦争を継続すれば国体も国家の将来もなくなること。これに反し、即時停戦すれば将来発展の根基、もといは残ること。武装解除、戦争犯罪人の差し出しは耐え難きも、国家と国民の幸福のためには、三国干渉時の明治天皇のご決断に倣い、決心した旨を仰せられ、各院の賛成を求められる。また、陸海軍の統制の困難を予想され、自らラジオにて放送すべきことを述べられた後、速やかに詔書の刊発により、心持ちを伝えることをお命じになる。まあ、こう書いてあるんですね。これがそのポツダム宣言と、まあ、その、受諾の、まあ、天末ということになっております。まあ、こうやって日本はですね、とにかくその戦争を終わりにするっていうことができたわけでありまして、まあもしあのまま戦争を続けてたら大変なことになっていたでしょうし、そして同時にあの時ですね、まあ第二次世界大戦を始めた連中、あるいはそれ以前のですね、大陸への進出、侵略を始めていた連中がそのまま日本をですね、運営していたら、まあ今頃日本は大変なことになっていたでしょうし、さらにその道具たる陸海軍がもしそのまま残っていればですね、例えば、 90年代に行われた湾岸戦争なんかでも当然日本軍は出動していたでしょうし、イラクにもアフガニスタンにも出動していたでしょうし、今の日本は誠にもってめちゃくちゃな大変な状況になっていたんじゃないかな、そういうふうも思うわけでありますね。今の安倍内閣見てると、このポツダム宣言にあります無分別なる打算とか無責任という言葉、非常によくわかりますね。今回ね、あの安保法制でどういう場合にその、外国に自衛隊が行くのか、何しに行くのかって発言聞いててもですね、なんか適当なこと言ってるような感じがしますね。歴史を踏まえてこんなことやったら大変なことになる、いろんな事例があるわけですから、そういうものを踏まえて言ってる様子は全く感じないですね。そしてやはり実はこのポツダム宣言に言ってるような、自由を求めるというですね、ことなんですね。結局のところ、まあ日本はその当時、あれですね、権力による締め付け、統制、まさにそのナチズムと同じようなですね、国民に対する恐怖政治ですね、ファシズムによって、戦争を履行していたわけであります。ですから、みんなの本当の気持ちとはだいぶ違うものがそこにあったわけでありますね。ですからまあ、その後このファシズムというものをですね、禁止しようということでやっていくわけですが、実際には新自由主義、新保守主義でですね、英米も日本もですね、またファシズムみたいなことになっていって、ですからなかなかこの理想通りにいかないわけでありますが、やっぱこの理想をですね、破棄すると、この理想をやめるっていうのは、やっぱそれはありえない話ですね。結局のところ、まあ、第一次世界大戦の勝敗というのもですね、まさにこの民主主義の勝敗だったんですね。民主主義的な傾向を持ったところは強かった。そうでないところは負けたということでありまして。ですから第二次世界大戦でもそれは非常にはっきりと出てくるわけでありますね。まあですから、この現実はなかなかそうならないところがあるにしろですね、言論封鎖によってですね、あるいはその弾圧によって言論を抑え込んで上の人がやりたい放題やると、そういう企業経営だとか政治の運営ということは絶対にあってはならないことでありまして、まあ、それをやると結局は滅びになりますよということはもうこの当時から明らかになりますね。だから結局まあ今のこの安倍内閣を考えればですね、このポツダム宣言当時、二度とこういうことしない人たちが、こういうことする人たちが表出てこないようにと言ったわけでありますが、まあ、ちょっとカスが残ってたんでありますね。若干この、なんて申しましょうか、手にすくった水なんだけども、まあそこで組み上げて水なんだけども、指の間から若干漏れたところがありまして、まあそれがですね、ちょっとまた大きくなってね、もう一回なんかこの、戦争によってですね、目的を達成しようみたいな連中が出てきて、で、このポツダム宣言だけじゃなくて、その天皇がね、昭和天皇が、まさに忍びヶ岳を忍びという形で、軍を廃止し、それから戦争犯罪人を出したと、武装解除して戦争犯罪人を出したというところもですね、いやいや、まだそれ続きやってんのよと、納得してませんよ、なんて言って、この第二次世界大戦の続きをやると、いうようなことをですね、言うなんてことはですね、ありえない話でありまして、まあ、ただ要するに、言論の自由というものがあるわけでありますから、まあ、それを個人の立場で言うのはですね、まあ、これは止められないわけであります。しかし、やはり政府がそういうことを言うということは、日本国がですね、日本国民の総意としてそういうことを言ってるというふうに捉えられても、それは仕方ないわけでありまして、まあ、もちろん実際のところですね、中国もアメリカもみんなわかってるわけで、それはね、一部の土地食った連中がですね、国民の無関心をですね、まあ、いいことにですね、政府に乗っ取ってやりたい方でやってる、まあ、それぐらいのことは分かってて、でだからけしからんというのも、まあ、だから面白いから少し金儲けさせてもらおうということになってるわけですから、まあ、実際に漫画みたいな話なんですけども、まあ、しかしですね、やっぱり建前から言ってこういうことはあったらならないことだと、まあ、言っていいんじゃないかなと思うんですね。まあ、それにしましても、この、こうやって、やっぱり日本人もある瞬間を超えますとですね、これはけしからんと大きな声を上げるのは本当にその通りですね。先日もあの東京新聞にですね、まあこれネット版に出てたかな、はちょっと定かでないんですが、全国の新聞がですね、安保法制について賛成反対中立どんな立場を取ってるのか、まあ一覧にした記事が載ったんですね。非常に傑作で、賛成してるのは読売新聞と産経新聞だけなんですね。あと、 富山新聞ってあるんですかね、なんか富山県の新聞が、これはなんか賛成してるんですが、あとは積極的に賛成してるとこないんですよね。まあそりゃそうですわね、まともな人たちはこんなもん賛成なんかしないわけでありまして、まあだからこうやって実際にはですね、もうそんなことやろうなんて人たちはいないわけですね。で本当になんかこのなんとかに刃物ってはこのことでありましてですね、まあああいうなんか適当に何でも自分でね言いたい放題言ってんで自衛隊で動かそうなんて連中が出てくるということは、これ世界の平和にとっても非常に重大な問題になってきますから、これは厳重に取り締まってですね排除しなきゃならないわけでありますね。これは日本の問題だけではなく世界の問題でありまして、ですからまあ各国のね世界のいろんな研究者たちが、安倍氏っていうよりもまあ日本の政権というか自民党に対してですね、なんとかせいと言ってるのはそこですよね。要するにこんなのぬさぼらしておいたらあんたは日本が大変だよと、ちょっと政権自民党としてもですね考えなさいとまあ言ってるわけでありまして、まあそれはそうですわね。ということはまあやっぱり安倍抜き自民党でですね、まあ公明党いなくなると自民党なくなりますから、まあ自民党はなんとか公明党にとどまってほしいと思うんでしょうな。まあ安倍抜き自民党で、で公明党は連立継続 で野党は野党でまた再編すると。で安倍氏の方はですねとにかく憲法を改正したいわけだから、憲法を改正をしたい人たちこの指止まれという形で、まあ、新党を作って出ると、まあ、何人来るか知りませんけどもね、まあそういう形で、まあ、終わるんじゃないですかね。まあ今のところはね、まあそこまでまあどれぐらいの時間で変わるかってでもあっという間かもしれませんね。あの8月15日はなかなか今の様子だと越せないんじゃないですか。8月14日の15日の談話についてはアメリカがものすごく強いあの意識持ってますよね。中国もそうですし韓国もそうですが、アメリカがなんかものすごくこの談話をですね重く受け止めていましてですね、まあとにかくこのポツダム宣言読んだことないとかですね、ポツダム宣言正しくないところがあるとか、そういうことを未だにこう言うわけですから、まあそれはやっぱり続きやるのかなと思いますわね。戦争に負けたんですから内容についてとやかく言えないわけですよね。無条件で受け入れるということは内容についてはとやかく言いません、言えませんということを日本国として認めたってわけでありまして、戦争犯罪人を差し出したということは、もう理屈をこねらんないということを認めたわけでありますから、まあ、そうやって実はこの戦後が始まったわけでありますね。あの時だからまさにさっきの昭和天皇の言葉のようにですね、うだうだうだうだ言ってたらですね、それは国もなくなってしまう、陸軍は最後まで戦争をやるんだってんだけど、こんなもん勝てる見込みがない、陸軍はですね本土決戦の準備が整ってますなんつって天皇に報告するんですが、天皇は信用しませんから自分で侍従をですね、侍従武官を各地に派遣するんですよ。で侍従武官に直接見てこさせるんですね。ほうしたら全然準備整ってないと、なんてこったと言ってる話が全然違うじゃないか。それでもですね陸軍はですね、いやー戦争に勝てるんだと最後まで言うわけですね。だからもう今の辺野古のですね、まあ、あの狂ったようなね、もう断固辺野古をやるとかね、あるいは断固原発を動かすとか、断固この安保法制やるとか、最近断固じゃない、粛々っつうのか、粛々って言うんだけども、まあそんな様子とですね、なんか被って見えるものがありますよね。で、自分たちで何やってるかっていうと、国会議員の給料だけはさっさと上げちゃうし、で、証券会社のアドバイスを受けながらですね、株はどんどん買うし、それは証券会社に株釣り上げさせてるんですから、その株買ってりゃ、それは儲かるでしょうな。で、例えば、先物業者のですね、勧誘もね、規制緩和するとかですね、まあ、とにかく金のためには何でもするという、ただの背金主義者ですよね。主戦度でありまして。まあ、こういうのが最後出てきたということは、まあ、なんて言いますか、もうこれ以上ひどいのはいないでしょうから、まあ、とりあえず、ここでね、全部表に出てきて、整理すると、8月15日のように、ある意味、すっきりするんですよね。まあ、相場の方もね、なんか金利上がってきてますからね。金利上がってきたらそれは大変でありまして、株なんか下がったってね、業績いい会社の株は持ってくるけども、金利上がったら最後ですからね、いよいよ金利上がってきましたね。まあ、だから年貢の納めの時はもう来てるわけですな。まあ、それやこれやでいろんなことがこう重なってきて、今年はまた慌ただしい年になるわけであります。でももうとにかく、こうやってですね、2年半ぐらいになりましたかね、安倍内閣が大騒ぎ始めて、まあこの間皆さんのですね大きな力でですねかなり封じ込めできたと思います。これからその総仕上げだと思うんですよね。 やはりここでですね、バカみたいな政府がバカみたいなことを言って、これが日本人の総意だと言われたんではですね、まあ、この先、日本の未来に対してね、申し訳が立たないわけでありますから、まあ、この辺でですね、もう第二次世界大戦をもってような世界はやっぱ変わり、さらにまた今回その先に向けて変わろうとしているわけでありますから、70年前に時間を戻すようなバカなことは一切やめてですね、未来へと、ね、戦争で物事は解決しないことも明らかになったわけですから、もっと明るい未来をね、作っていく必要が我々にはあると思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ポツダム宣言を読むということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。